クラシカルクロスオーバーレナのラララジオ。この番組は東京都渋谷区清水スタジオより収録でお送りいたします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。どうぞ。
皆さんこんばんは。この番組はクラシカルクロスオーバーのアーティストレナがパーソナリティを務めさせていただきます。歌と旬な話題を楽しくお届けする番組です。オープニング曲は私レナの楽曲ムーンライトでお届けいたしました。それでは第1回のラジオが始まりましたけれども、パーソナリティであります私の紹介から始めたいと思います。私声楽家そして作曲家でありますレナと申します。2017年度より音楽活動を開始いたしまして、クラシック音楽と現代ポップミュージックを融合させたクラシカルクロスオーバーというジャンルの音楽をシムズミュージックエンターテインメントにて制作、そして演奏広報活動をいたしております。プライベートなことですと、出身は熊本県で、趣味は、男性向けのものになるんですけれども、バイクとカメラとスノーボードですね。愛車はヤマハのドラッグスターの250なんですけれども、女の人でバイクに乗ってると言いますと結構驚かれることが多いんですけれども、最近は女性のライダーの方も街中や観光地で見かけるようになりまして、女性向けのバイク雑誌も出版されたりと、徐々に女性ライダーが広がってきていまして、同じライダーの仲間が増えるってことをとても嬉しく思っています。もともとはですね、サイクリングが好きなんですけれども、綺麗な景色の中を風を感じながら自転車で散歩することが趣味だったんですけれども、坂道や向かい風の中を必死で漕いでる時は景色を楽しんでる余裕がないので、もっとこうゆったり景色を楽しめて、そして自転車よりもはるか遠くまで行ける乗り物があればいいのになってことで、バイクに乗り始めたんですけれど、自動車の運転も好きなんですけれどね、風を浴びながらちょっと運転ができないことと、外の世界と車の世界が窓で分離されてる感じがあるので、バイクの方が自然と一体になる感じがして、とても走り心地がいいんですね。最初はどんなものかなって興味本位で二輪免許を取ったんですけれども、こんなに楽しく素晴らしいものとは思っていなくて、今では海外のいろんな国をツーリングしてみたいと思ってます。私にとってですね、バイクというものは音楽とすごく似ているところがありまして、こうまるで壮大な楽譜の指揮をするようなもので、こう景色が流れていく壮大な美しいメロディーで、スピードが曲の速さ、そして風がこう曲の疾走感のように感じられて、限りなく自由に壮大な楽譜を駆け巡ることができる指揮者になったかのような感覚がして、こう日常では感じることができないその感覚がとても好きなんですね。そうやってこういろんな場所をツーリングしながら綺麗な景色を見つけては泊まって写真を撮るのが好きですね。カメラの方もまだまだ初心者なんですけれども、プロのカメラマンのように壮大で美しい景色が撮れるようになればと、いろいろ楽しみながら 学びたいと思ってます。最近ではインスタグラムなどの写真サイトがよく話題になっていますけれども、昔と比べてこうスマートフォンでどんな人でも綺麗に景色が撮れるようになりましたが、やっぱりこの写真の構図やカメラの機能を十分考えて撮られた写真というのは本当にこの見る人を感動させる素晴らしい写真が多いのですけれども、こういう写真を、はい、撮れていければなと思っております。私の親がですね、写真が趣味で、私の子供の頃の写真がたくさんあるんですけれども、本当にどれも上手に撮れていて、今大人になってアルバムを見るのがとても楽しいですね。自然の中を旅行することが趣味ですので、これからもこういろんな素晴らしい景色を写真に収めていけたらなと思っています。はい、皆さんもいろんな趣味があると思うんですけれども、最近ハマっていることは何でしょうか。私はですね、学生時代以来ほとんど映画館に行っていなかったんですけれども、去年の年末にハリーポッターシリーズの新作でありますファンタスティックビーストが公開されまして、ハリーポッターシリーズが本と映画ともに本当に大好きでしたので、久しぶりに映画館に見に行ったんですけれども、もうさすがハリーポッターシリーズですね。本当に期待通りで、もうファンタスティックビーストも物語、映像、脚本、そして音楽ともに素晴らしくて、それを見に行ったことがきっかけで映画館に映画を見に行くことに本当現在ハマってますね。特にその映画館のレイトショーですと、人も少ない時間ですから、映画館をこう独占しているような気持ちを味わいながら映画を楽しめることがいいんですけど、特にその隣や前後って気になるじゃないですか。でもこの人が空いてると隣や前後を気にせずにゆったりと映画を見れるのは本当に最高です。最近ですと話題になりました、あの美女と野獣を見に行ったんですけれども、もうさすがディズニー映画です。映像も音楽も本当に素晴らしくて、もうどのシーンも細部まで作り込まれていまして、字幕版と吹き替え版の両方を見に行ってしまったんですけれども、エンディング曲もとても素晴らしくて、周りにおられた方もエンディングが終わるまで席を立つ人がほとんどいませんで、本当に次はどのディズニー映画が実写化されるのかとても楽しみにしております。そして同じディズニー映画で7月にパイレーツ・オブ・カリビアン最後の海賊が公開されるんですけれども、私本当にパイレーツ・オブ・カリビアンの1作目は見に行ってなかったんですけれども、1作目からとても好きで、映画館で見れることを本当に今か今かととても楽しみにしてるんです。リスナーの皆さんはどのような映画がお好みでしょうか。これからの季節、外の日差しや暑い日や雨の日は、その涼しい映画館に足を運ばれてはいかがでしょうか。さて気温も暖かくなりまして、はい、梅雨に入りましたが、皆さんはこの梅雨の時期をいかがお過ごしでしょうか。部屋にこもりっきりですと本当に心までジメジメしてきそうなんですよね。私はよく傘をいろんなところに置き忘れてくるので、その度に取りに戻って結構大変な思いをするんですけれども、そもそも気になったんですけれど、なぜ梅雨っていう文字は梅という漢字に雨と書くんでしょうね。ちょっと疑問になったので調べてみたんですけれども、梅雨という言葉は中国から梅雨として伝わって、江戸時代より梅雨と呼ばれるようになったそうなんですけれども、由来がちょっと定かではなくて、2つの説がありまして、1つは梅の熟す季節の雨という意味で梅雨と呼ばれてたという説と、カビの生えやすい時期の雨という意味でカビという漢字に梅と書いて梅雨と呼ぶようになったという説があるそうです。なるほどですね。ちなみに梅雨がある国というのは日本周辺の国だけみたいなんですね。で、日本でも北海道には梅雨がないらしくて、私は最近まで北海道にも梅雨があると思っていたので本当にとてもびっくりです。で、私は北海道に行きたいなって思ってたんですけど、まだ一度も北海道には行ったことがないので、 北海道ぜひ旅行してみたいと思ってるんですけれども、皆さんも北海道には行かれましたでしょうか。北海道は9月頃から雪が降って4月頃まで積雪のある地域で、東京がだいたい年間平均で雪が降る日が10日程度なんですけれども、北海道の旭川はなんと年間平均で140日程度に雪が降るんですよね。冬はもうほぼ毎日のように雪が降っていて、東京では本当に考えられないような気候なんで、一度、夏の時にも冬の時にも訪れてみたいと思ってるんですけれど、暖かい地方で育った私としては、その雪深い冬をどう過ごしているのかっていうのが全然わからないので、ちょっと調べてみたんですけれど、北海道の移動手段って思い浮かべるのが電車か車だと思うんですけれど、北海道には私鉄がなくて JR だけがありまして、電車ではなく汽車と呼ばれているそうなんですね。汽車と言いますと蒸気機関車を思い浮かべる方もいますが、北海道の汽車の多くは電気じゃなくてディーゼルエンジンで走ってるので電車ではないんですね。1両編成の路線も多くて、列車ともうちょっと呼ぶのが難しいみたいですね。こう寒い地域ならではの電車事情のようです。私は子供の頃によく、冬には阿蘇に行きまして、標高が高いので結構雪が積もるんですよね。なのでこう鎌倉を作ったりソリ遊びをして楽しんだんですけれども、北海道の人にとってソリは遊ぶものというよりも荷物やちっちゃい子供を運ぶのによく使われてるみたいで、はい、こうあったかい地方とは全然この道具の使い方も違うんだなっていうのを、はい、思い知らされますね。考えてみると雪で自転車にも乗れないので、その雪深い地方っていうのは本当に近所に買い物に行くのも一仕事のようですね。同じ日本と北でも間違えました同じ日本の北と南でも随分とこう暮らしぶりが違うっていうものが、はい、面白いものですね。はい、でこの辺で今日は、はい、このラジオも終了の時間が近づいてきましたけれども、初めてラジオを行いまして、結構楽しくも難しいものだと今とても実感しております。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しております。 W を2回 www ラジオで検索することができます。またサイトにより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募ください。このレナのラジオは月1回放送しておりますので、次の放送は7月となります。また次のラジオでお会いしましょう。クラシカルクロスオーバー、レナのラララジオでした。また来月お会いしましょう。ではさようなら。